コリント第一の手紙、12章の12節から31節までです。ここでは一つの体多くの部分というタイトルがあります。体は一つでも多くの部分からなってと、分かりやすい体の例えですね。手、足や目や口やいろんな部分は全体として一つだと、働きはそれぞれ違うという、まあ、子供にでも分かるようなぐらい分かりやすい例えで言っています。で、そのように一つにするのは何かというと、これは聖霊だと。13節で一つの霊ということが強調されています。一つの霊、これは一つの神、唯一の神、唯一の救い主キリスト、唯一の真実な霊ですね、神の霊。という意味で、この他にも様々な悪の霊があるけど、ただ一つの良いもの、完全に良い霊。その霊、聖霊によってですね、一つの体となるために洗礼も受けたり、で、一つの霊を飲ませてもらったと。水の洗礼も、これは実は一つになるためだということなんです。これは水の洗礼だけでなくってですね、これは一つの霊として挙げているわけですけれども、クリスト者がなすいろんなことはみんな一つになるため。人間は本質的に、自分中心。自分中心であるから自分の益を求める。あるいは何かいいものがあっても自分のもとに置いておこうと。人間でも友達でもですね、自分のもとに置いておこうと。あるいは家族の中でも母親ないお母さんの愛とかを自分のもとに置いておこうと。で、お母さんも気に入った子供をですね、場合によっては何人かおった子供の特によくできるとか、よくできがいい子を特に自分のもとに置いておくと。それにどうしても自分中心に考えるものだから、そこから分裂が起こる、戦いが起こり、妬み、さまざまな問題が起こるわけです。自分中心のところからいろいろな一つになれない分裂、闘争、妬み起こるわけですね。で、そういうふうにこの絵は本質的に人間は罪深い、罪、自分中心というところがありますので、様々に確かに分裂をしてしまっているというわけですね。で、そういう分裂した状態に、キリストが来られて、そもそも一つにする。こうした礼拝もそうですね。何のためにしているかといえば、人間の言葉、人間の考えが満ち満ちているこの世にあって、唯一の神、神の霊、そしてそこに働く聖霊様によって、ここのようにですね、一つになると。様々な自分中心の心が清められて覗かれたら、これは当然おのずからですね、神様の霊が入ってくれば、一つになっていけるということなんですね。そういうふうに、礼拝も一つのため、この一つの霊によって、私たちも一つの体のためにこういう礼拝もしていると。ということが言えるわけです。そして私たちが他の人に御言葉を伝えるということもですね、本当に御言葉を伝えた唯一の神のお心なんだから、それを共有すれば、それまで分裂していたものが、あるいは対立、無視し合っていたものも近づける、一つになる。ということなんですね。だから御言葉の福音を伝道するということもまた、知らない人と霊的に一つになるということのために言いしているということも言えるわけです。その一つになるということはですね、このキリストの本質的な使命であったわけです。で、このことは例えば他のところを見てもですね、そういうことが書いてあります。ちょっと参照しています。エフェソ神殿の手紙の2章の14です。354ページですね。エフェソ神殿の手紙2章の14。ここを見てもですね、キリストは私たちの平和であると。 二つのものを一つにして、敵意という隔ての壁を取り壊して、自分において一人の新しい人に作り上げたと。双方ですね。そうして、敵意を滅ぼされたんだと。一つにしたと。両者を一つの体にしたと。これは、ユダヤ人と異邦人、神を信じない民をですね、長らくイスラエルの人は汚れているということで、見下し敵対しておったし、異邦人の方もユダヤ人を敵対ししてきたと。長い間そういうことがあったわけです。でもそういったところにキリストが入ってこられてですね、キリストを双方が信じて、その敵意の源になっているものをですね、罪というものを滅ぼして、身代わりになってそういう悪意敵意というものを自らになって死なれた。で、それを信じることによって双方が本当の意味で和解ができたということですね。一つに作り上げたと書いてあります。このように、イエス様のこの一つにするという大きな働きは、ユダヤ人とその他の世界の全体の様々な民と一つにしていくという、そういう大きなスケールにおいても記されている。で、今日のところはですね、キリストを信じる人たちですね、信じる人たちの間でもうっかりすると、まだ古い自分というものがそれぞれに残っているから、互いに競争したり妬み合ったり、また罪を犯して互いに非難をし合ったりして分裂をしてしまうということですね。それで、キリスト者がそのように召されたのは何のためか。これはキリストの霊によって一つになるためなんだと、そういうことを強調しているわけですね。目がてに向かって、この二次節からですね、多くの部分があっても一つだと。目がてに向かってお前いらないと言えぬ、頭が足に向かっていらないと言えないと。こういうことはですね、集会の中でもいろいろな能力がある人が、している。その中で、どっか誇りたい部分が残っている人がですね、いろんなことがまだできない、あるいはしていない人に向かってですね、お前はいらないとかですね、していないではないかとか言って、非難をしたり、批判をしたり、見下したりすることによってですね、一つになるという目的が損なわれていくと。そういったことなんですね。絶えずこのように注意をしてないと、キリストを信じて、信じたのは一つになるためであったのに、それがうっかりすると、それに互いに批判したり、互いに悪く言ったりしてですね、まあいらないとか、こちらだけは大事だとかいうふうになってしまいがちだということなんですね。これはまあ、イエス様が言った人を裁くなと。あなたも裁かれないためだと。ある人に、あなたは愛を持っていない。何かをしていない。本当にあなたは神様の仕事を愛を持ってしているのか。誰かに愛がないと言ったりすれば、あなたは愛があるのかというふうに、神様から裁かれていくということなんですね。まあ、そういうふうに、いらないっていうのは大切にしないということだと思います。いらないように、なんとなく何もしていないように見える。そういう人をいらないということでなくて、否定したり、見下したりするのでなくて、その人に一層の聖霊が与えられるようにと祈り、願う。まあ、そのことが必要なことだということなんですね。私たちは人間的な感情ですぐにそのように、人間的に評価したり、批判し合ったりしがちになるんですね。あるいは特定の人だけを褒めたりしがちになったりしますが、そういうふうに、傾いてはいけないということですね。良いことを、良い働きができる人もその人でなくて、それをなさしめている神様を賛美し、それが十分できない場合には、その弱さに神様がまた力を注いでくださるようにと、静まって祈る心があったらですね、そうして分裂的にはならないということなんですね。で、それぞれが配慮し合うと、この25節やるように、体に分裂が起こらない。互いに配慮し合っていると。このことが、こういう集まりで、特 パウロが言おうとしたことだったということがわかります。それぞれが互いの人のことを配慮する。自分だけ行って、そして自分だけというものをですね、そのことでなくて、自分のこういうことが相手にどういうふうに感じさせるだろうかと。そういうふうに互いに相手を配慮し合うと。その配慮し合うのが最もよく出てきたら、この26節にあるように、一つの部分、これはエクレシア、集会とする集会で言えば、誰かが苦しんだら、他の人も共に苦しむ。誰かが尊ばれたら、この、だから、一人の苦しみを他の人も共に感じる。共に一人が尊ばれ、あるいは一人が喜べば、他の人も共に喜ぶっていう、それほど魂が一つにされている、一つにつながっていたら、実際にこういうことだそうけれども、このように、キリスト教の非常に高い目標点がこういうところにも出ていると言えます。自分だけ一人悟って一人平安を持って一人喜ぶというのでなくて、自分が本当に喜びを持ったら他の人も共に喜べる。他の一人が苦しんだら他の人も共に苦しみを持って、あるいは本当に深い共感を持ってその苦しみを覚え合うという、そういうことでですね、実際にこの一つの体として、例えば自分の体でも指の先が痛かったら全身が痛むと、非常に頭が痛かったら全身の、もう痛む感じですね。そういうことで、どっかの分が本当に足でも折ったりして、ひどい縁出したら全身が痛くて、たまらないということです。それぐらいに、私たちのこういうクリスチャンも誰かがあるところで非常に苦しい思いをしているとしたら、他の人も自分のことのように実感をするという、そういうことがこの人間関係、キリスト者の集まりの最終的な目標点だということがこういうところで示されていると思います。ここに互いに何々すると、互いに喜び合い、互いに苦しみ合う、いない合うという、そういう点がこのヨハネ福音書や特にヨハネの手紙でも言われている、それが互いに愛し合うということだと思います。互いに愛し合いなさいということの別の表現で言えば、こういう形に26節のようなことになると、そしてこの全体として一つになるということは、このヨハネの福音書でもこれも繰り返し言われていることです。それをヨハネの福音書で見ていきます。ここに他のところをいろいろ開けるのは煩わしいようですけれども、そういう別なところ、別な表現でも同じように言われているところから、私たちはこれは神様のご意志として本当に強い意志、強調されているんだということを、一箇所だけでなく他の箇所を知らされると一層強く思うわけですね。例えばヨハネ福音書17章、ヨハネ福音書17章の21節です。ヨハネ福音書17章の21節、203ページです。このコリント書の表現とはだいぶ違う感じがしますけれども、ここでもですね、20節から見ますと、私を信じる人々のためにもお願いしますと、彼らのためでなく だけではなく、彼ら、特にこの弟子たちも指してこの場合は言ってるんですね。弟子たちの言葉によってキリストを信じるようになった人々のためにと、父はあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、そういうふうに全く霊的に一つだと、 すべての人を一つにしてください。彼らも私のうちにいるようにしてください。そういうふうに本当に私たちが一つになる道は議論とか話し合いではできないことで、このように、イエス様や神様のうちにある。そうすると自然に一つになる。だからそのようにしてくださいというふうにイエス様が祈っておられるということです。人間といろいろ考えたり議論をしたりすると一層その違いが際立ってしまうということがあるんですね。私たちが愛なるイエス様のうちに深く入れば入ればですね、イエス様のうちに留まるほどそうしたいろんな違いというものが消えていくということなんですね。22節もあなたがくださった栄光を私は彼ら弟子たちにも与えた。私たちが一つであるように彼らも一つになるためだと。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは彼らが完全に一つになるためなんだと。そういうふうに、ここではですね、このように、別の表現になってますね。別の表現というのは20節で、20節の中頃、彼らも私のですね、うちにいるようにとですね、信じる人、弟子たちは信じる人が私たち、神様やキリストのうちにいるように、そしたら一つになる。それともう一つ別の表現、彼ら、あなたが私のうちにおられるのはってありますね。私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられる、この内在ということを言ってるわけですね。ですね、これがしますが、さっきのところ21節では彼らもイエス様のうちにいる、あるいは神様のうちにいる、それとともに、23節ですね、イエス様が彼らのうちにおる、弟子たちや信じる人のうちにおると。相互にその世に内在をするということをですね、ヨハネ福音書の他の箇所でも言っていることです。そういうことによって完全に一つになるですね。私が彼らのうちにおる、イエス様が私たちのうちにおる、それは彼らが完全に一つになるためだと。こんなふうに、普通のこの世の仕方は一つになるのは、いろいろなことを一緒にやったり遊びをしたり、一緒に何かの共同の働きをするということで、もちろんそういうことも役に立つわけなんですけれども、一番深いところではイエス様が私たちのうちにおり、あと私たちもイエス様のうちにおる、とどまる、そういうことが一番深いところで人間を一つにさせる元になるということを言っているということです。こういうふうにヨハネ福音書やこのパウロの手紙で、信じる人たちがまず一つになるということをですね、信じていない人はその時点で一つになれる、なれないわけですね。一番私たちの心の深いところで神様おる、愛の神様生きておるっていうのに、信じない人はそんなものは全くおらない、嘘だっていうんですから、それは一つになれるはずがないわけです。だけど信じた人でもですね、うっかりするとそのように互いに批判し合ったり、悪く言い合ったり見下したりすることで分裂が起こってしまうということですね。お前いらないとか言ってしまったりですね、そういうことで、まずヨハネの福音書でもこのところでも、信じる人たちが一つになる、そこからその一つになるとですね、神様イエス様も私たちにおるので、そのイエス様また他にも広がっていく、聖霊がそういうことをさせる、の聖霊がまた命の水となって他にも流れ出ていくということなんですね。それからこうしたことはですね、実は聖書の最近言いましたように、一番最初からの大きな目標だと。それは分裂を起こすのは人間の罪だと。罪というのは言い換えたら闇のようなものなんですね。闇と混沌だから。だから イエス様も言われたわけです。私は命の光であると。そして、私の水を飲むものは乾くことがない。魂が渇きを覚えているから争いやったり奪いやったりする、あるいは非難しやったりする。本当に神様の真実な霊で満たされとったら、他の人から悪く言われても憎んだり言い返したりすることもしなくてもいいようになるし、またわずかなものでも満たされる。地位が低くても満たされる。神様のもので満たされているほど、そのように他の人を攻撃したり憎んだりしない心になっていく。乾いているものはみんな私のところに来なさいと。これははるか旧約聖書からイザヤ書の60章でも言われています。乾いているもの、乾いているから様々な問題が人間は起こるわけです。ありとあらゆる犯罪は実は乾いている心、本当に潤いがあるものを心の中に持っていない。だからそれを何かを奪ったり人間を攻撃したり、そういうさまざまな良くない行動を通して満たそうとするということなんですね。そういうことでイエス様もこのヨハネの福音書で、この水を飲む井戸端の話ですね、サマリアの女の人に、この水、普通のものをいくら飲んでもまた乾くと。この世の普通のものをいくら経験しても味わっても、また勉強したとしても、またお金ができて地位が上がったとしても、その渇きは止まらないんだと。それをこの井戸から汲む水、普通のもので、全て表したんですね。この世のものをどんなに取り入れても取り入れても深いところでは渇きは止まらないけれども、私が与える水を飲むものはそれで本当に満たされると。私が与える水を飲むものは決して乾かなくなる。そして私が与える水はその人のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出るのだ。まあ、この言葉とてもよく知られた言葉ですね。この一言で非常にいろんな無数の人たちの非常に奥深い経験まで全て言い込めているということなんですね。私たちがイエス様からの目に見えない水、すなわち言い換えたら聖霊、聖なる霊を受け取ったら、深い意味で本当に満たされる、満足できると。そしてもうそこからそこだけにとどまらないで、それは水のようにあふれ出ていくんだと。そして周囲をもそれが影響を及ぼしていくと。そういうふうに、争いやったりしないから、他の人をですね、見下したり批判したりしなくなるので、それでおのずから深い一致ができると。まあ、そういうことでもあるわけです。それでこの今日のところの続きを見ますと、27節から、あなた方はキリストの体で一人一人部分だと。使徒や預言者、教師、奇跡を行う者、病気を癒す者、援助する者、管理する者、異言を語る者、いろいろみんなそれぞれにある。まあ、これの中でですね、誰でもが一番、できる、病気を癒すとか奇跡とか教師とか預言者なんていうのは誰でもってわけにいかないわけですが、何らかの形で援助をする、これは誰でもができるということなんですね。これ身の回りに何かに困っている、何かを欠けている人はいくらでもあるということですね。病気の人や困っている、もういろんな問題を持っている、抱えている、その人たちに具体的に何かはできなくても、絶えず心に覚えて、朝に夕に心に覚えて祈ることは大きな援助になるということです。で、ここでもそういう人とか教師とか奇跡とか病気の癒しとか異言とか、みんながそういった賜物を与えられるということはないと。けども一番大きな賜物はみんなに与えられて、しかも一番深く人間を満たす、一番だからこそ一番大きな賜物というわけですね。 そしてその賜物を次に、まあ、これが愛だと、神様からの愛だというんですけど、その愛こそはこのように一つにするという原動力になる。聖霊の御として、聖霊によって一つになると、今日の最初にありましたが、その聖霊の御が愛だと、最大の御が愛だというわけですね。その愛があれば、一つの部分が苦しんだら同じように苦しみ、一つの部分が尊ばれたら同じように喜ぶこともその愛があればできる。愛がなかったら妬んだり怒ったり見過ごしたり見下したりしてしまうというわけですね。そしてその一番大事なもの、一番深いものは、求めるもの本来誰にも生まれつきというものはない。しかもこれを生まれつき持っている人は誰もいないっていうんですね。まあ、そういうことでですね、この一つになるということに関連して、その延長としてですね、この愛ということが記されているということです。で、こういうことこそですね、イエス様が言われた、求めなさい、そうすれば与えられると、最もそのことに関して言えることが、この神様の愛、神様の愛を求めたら与えられるということですね。それがまた私たちをも潤し、また他の敵対する人のためにも祈る心が与えられ、一つにしていく大きな力になるんだということが、他のところでは言われているわけです。はい、以上です。